唐突なんですね。
唐突ですよ。いつもライブ聞いてないですか？
聞いてないですね。はい。
ああ、まあ時間、あ、でも土日ですもんね。普段ね。
うん。
まあ家族の、あれとかもあるし。
そうですね。この時間だいたいご飯食べてるんで。
うん、うん。
すごいゆるふわな感じで始まりましたね。
いや、いつもこんな感じですよ。あ、生は。うん。で、キリがいいところから、こう、編集版に入っていくっていう感じなんで。
はい。
大丈夫でした？時間、この時間で。金曜日の。
全然問題ないです。はい。
金曜日、会社はどれぐらいまでいるんですか？
会社は今日は4時半に出ましたね。
早い。でもみんな早いか。
早いっすね。3時ぐらいになるとみんなやる気なくなってきて、そわそわしてますもんね。
まあ特に南の方から来てる人とかは。
そうですね。
早く帰らないと車混んじゃうしっていうのもありますよね。
うん。なので、例えば4時半とかにミーティングが入ったらなんかすごいがっかりしますよね。なんかみんな。なんでその時間みたいな。
うん。まだ金曜日だと、あれですもんね。日本とかももう休みに入ってるし。
ああ、それはすごい嬉しいんですよね。
西海岸だから、こっちより遅れている時間の人はハワイしかいないですもんね、基本的に。
うん。うん、じ
ゃあそういうわけで。
はい。
結構ね、ツイッターのリビルド FM のハッシュタグとかで出て、次のゲストに呼んでくださいっていう要望が、結構長いこと上がっていたヒゲポンさんです。
こんにちは、ヒゲポンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ヒゲポンって言うの久しぶりです。自分ですごい恥ずかしいですね。
あれっていうのはなんだ、どっから発祥ですか？それは
なんか2ちゃんのハンドル名で適当につけた名前なんですけど、その日本にいた頃、日本で会社で働いてた頃はみんなヒゲポンヒゲポンで呼んでくれてたんですけど、こっち来たら、そのヒゲポンって、アメリカ人に発音しづらいじゃないですか。なんかハイジェポンみたいに言われちゃって。
なあ、確かに。
だからもうじゃあ、ファーストネームの太郎でずっと呼ばれ続けてるんで、なんかヒゲポンの方がだいぶ違和感があるようになってしまいましたね。
まあでも、ツイッターとかのアイデンティティに使っちゃってますもんね。
そうですね。
オンラインの。
うん。
それ僕も難しくて、ツイッターとか GitHub のユーザー名が、はい、あと宮川なんですよね。
うんうん。
で、やっぱこっちって基本的にやっぱみんなファーストネームで呼ぶ文化があるから、最初に来たシックスアパートとかはみんな達彦って呼んでたんだけど、
はい。
この、今の会社はスラックのユーザーネームとか GitHub のユーザーネームで呼び合う文化がなぜかあって、みんな宮川って呼ぶんですよ。
どっちがいいんですか？呼ばれたいのは。
どうなんですか？なんかコンテキストがによるんですけど、まあ達彦の方がこっちで生活してる分にはなんか、親しみがあったんですけどね。
うん。
で、宮川って呼ぶのは、そのシーパンとかパールの人たち、
はい。
だけだったんですよ、昔は。でも、この会社に入ったら、みんな宮川で呼ぶんで、まあ、それでもいいかと思って。
どちらも発音はしやすいんですかね。
逆に、達彦の2が TSU で、
うん、
アメリカ人にはあまり発音しやすくない文字なんで、宮川の方が逆に発音しやすいかもしれないですね。
ああ、確かに。うん、あとなんか母音の数が多いと辛いって言いますもんね。なんか一つのワードの中にその、タツヒコだと、ユーとアイとオー、
うん、
とオーか。
確かに、
うん。
うん。
あとなんかベトナム人の人とかなんか、もう発音できない名前の人いっぱいいるじゃないですか。なんか、その僕らが発音できないって意味なんですけど。そういう人たちはなんか、アメリカンネーム持ってますもんね。なんか短いやつ。ジョンとか。
ああ。いや、ベトナム人が発音しづらいって、それあれでしょ？ウィンじゃないですか。ラストネームが NGUYEN で。
そうそう、そういうやつですね。
なんか、ニューエンって読む人とウィンって読む人がいるらしいんですけど、
うんうん。
なんか、ベトナム人の 3分の1くらいがその名前らしいですよね、基本的に。
そうなんだ。
うちの会社にも4人くらいいますよ。
ああ。
ウィンっていう人は。
なるほど。
うん。で、何の話をしましょうか。
そうですね。まあ、いくつか考えてきたんですけど、そのテックリードの話をしようかなと思っていて、ちょっと背景を説明すると、うん、そのリビルド FM で、その、直屋さんとかが、そのエンジニアのロールとか組織論みたいな話をしているときに、例えば CTO はこういうものですとか、VP of Engineering と CTO の違いはこれですみたいな話をしたりとか、まああとはそれに関連して、 そのプロダクトマネージャーとはこういうものですって、日本にあまりなかったけど、アメリカではこういう感じですよみたいな紹介してたりとか、あとは、つい先日だとそのエンジニアリングマネージャーの話をしてて、サーバント型なのか、なんかビジョンを持った人なのかみたいな話をしてたんですけど、まあその中で一つ、多分もう一個紹介した方がいいなと思った役割が、そのテックリードってやつで、その、普通にプログラマー、エンジニアとして働いていると、多分僕も含めて、ほとんどの人は CTO になることないんですよね。
はい。
まあ数で言うと。で、まあ VP of Engineering も一緒で、で、まあエンジニアマネージャーも、まあマネージャーって完全に違う職種なので、そもそもなる人が少ないし、あと、マネージャーとエンジニアの関係って多分、マネージャーが1に対してエンジニアが N なので、すべてのエンジニアがマネージャーになるわけじゃないっていう感じで、そのエンジニアのキャリアパス的には、あんまり多くの人がならない役割だと思うんですね。
うん、
そういう中で、まあ、テックリードっていうのは、俺は一生エンジニアで行くぜっていうふうに思ってる人にとっては、その次のパスとしてすごいいいものだと思うんで、まあ、紹介できたらいいなと思った次第です。
まあ、確かに CTO みんななりましょうって言っても会社に一人なんで、基本的になろうと思ったら自分で会社作るか、その CTO を探している、コーファウンダーを探している会社に入るっていうのが多分一番手っ取り早くて、
うん、
そうじゃないとなかなかなるっていうのは難しいですもんね。
そうですね。どうなんですかね。その僕はちょっと3年前にこちらに引っ越してきたばかりなんですけど、やっぱりテックリードってこっちの会社では割と役職とか役割としてよく見かけると思うんですよね。
うん、
宮川さんはどうですか？
なんか名前が多分会社によって呼び方が違うっていうのもまあ一つはあると思うんですけど、
うん、
僕の今いる会社ではテックテックリードっていう名前の職種ではないですね。
確かに。
基本的にそのエンジニアリングマネージャーっていうパス、だからエンジニアリングマネージャーからその VP of Engine につながっていくパスと、
うん、
それからアーキテクト的なパスっていうのの中に多分テックリードがもしかしたら入ってるのかな。でもしかするとヒゲボさんの定義してるテックリードと僕の想定してるのがもしかしたら若干違うかもしれないですけどね。
なるほど。じゃあ先に定義の話をした方がいいかもしれないですね。うん、そのなんか僕が思うところのテックリードっていうのは、なんか日本語で言うとなんかエンジニアの班長みたいな感じ？その、何、
うん、
ですかね、会社の座席で同じような仕事をしているエンジニアの島があって、で、その中で、それ、なんかリーダーっぽい人がいるわけですよね。一番技術に詳しかったりとか、まあ一番古かったりとか、もしくは、何ですかね、一番シニアだったりみたいな感じで、で、まあ班長、うんみたいな役割をする人。なので、マネージャーではなくて、なんていうんですかね、みんなのまとめ役、技術的なまとめ役みたいなことをする人をテックリードって言ってます。
うん。
で、もうちょっと具体的に言うと、例えばその、なんですかね、技術的な決断に責任を持つそのチームで、例えば何か新しいサービスを作ります。で、世に出すためには、まあ、技術的にいろいろな、まあ、システムデザインをしなきゃいけないんですけど、チームで話し合うんだけど、最終的なそのデザインに責任を持つのはそのテックリード。つまりテクニカルにそのチームをリードするみたいな。そういう役割とか。まあ、あとは、コードレビューを多分一番やって、そのチームのコードの品質に責任を持つ人とか。
うんうん、
まあ、そういういろんな役割がありますね。
なるほど。まあ、この班長っていう言葉、なんか英語でも本長っていう単語があるんですよね。
知らなかった。
なんかね、僕、あんまりテック業界では使われない用語だと思うんで、耳にすることないですけど、なんか辞書を調べると、本庁っていう、用語があって、もともと日本語の班長から来てる。けど、多分、ハだと HA でちょっと発音しづらいから本庁になったっていうのがあるらしいですよ。
なるほど。
まあ、それはいいとして。
うん。で、その、テックリードっていうのはさっきも言いましたけど、一生エンジニアでやっていくぜっていうと、多分普通に日本でエンジニアやってても似たようなロールにはなると思うんですね。なんでかっていうと、だんだんその技術に詳しくなっていって、チームの中で一番シニアになっていって、だいたい例えば他のチームから問い合わせが来たら自分が答えてるし、もしそのアジャイルみたいなことやってるんだったら自分がそれを回してるかもしれないし、あとは自分が一番こうテックリ、コードレビューしてるとかっていう形になってるんだと思うんですけど、それがその少なくとも僕が働いてる会社では割とテックリードとはこういうものですみたいな定義があって、みんながそれを認識してるので、すごい仕事がやりやすいなっていうのは、そのなんか職種というか役割を定義することのメリットかなっていう、すごい感じてますね。
うーん、 これエンジニアリングマネージャーっていう職種と、
うん、
多分名前から想像する部分がすごい被っちゃってるとは思うんですよね。
はい。
多分エンジニアリングの班長だったらエンジニアリングマネージャーじゃんって多分普通の人は思っちゃうと思うんですけど、
うんうん
うん、そこら辺の違いはどういうとこですかね、やっぱ。
それはいい質問ですね。それはすごい揉めるんですよ。その、なんていうか、そこがテックリードの多分、曖昧な部分で、会社やチームによって定義が違う。あとその、テックリードの性格によって違うんですけど、基本的にその、エンジニアリングマネージャーっていうのは、レポートラインって言って、なんですかね、部下みたいな感じでエンジニアが下につくんですけど、その人たちのキャリア形成に責任を持ったりするんですね。そのピープルマネージャーって言われるんですけど、毎週ワンオンやって、調子はどう？困ってることない？って聞いて、君はこの先どうなりたいの？マネージャーになりたいの？それともエンジニアとしてやっていきたいの？次のプロジェクトはどうしようかみたいな、そのエンジニアのキャリアの面倒を見るみたいなことが結構メインの仕事になるんですけど、うん、まあ、テックリードっていうのはもうそういうこと全然やらなくてよくて、その代わり技術的にとんがるっている。だから技術に一番詳しくて、技術の決断をすると。まあ、後でちょっと話しますけど、その、プロダクトとかサービスを作るときって、役割分担があって、プロダクトマネージャーとデザインがいて、で、テックリードがいてって、その3人、てか3種類の人たちで多分進めていくと思うんですけど、そこでテクニカルなディシジョンを全部するっていうのがテックリードの人で、エンジニアマネージャーはどっちかっていうと、もうちょっと人より人を助けるとか、あとはもう一つ大きい仕事は仕事を取ってくるとか、あとは部下を守るみたいな。仕事を取ってくるっていうのは、マネージャーの上司が、なんかこんなこと考えてるんだけど、お前のチームでやらないって言われた時に、そのマネージャーがやりますっていうか、つまらなそうなのでやりたくありませんとか言ったり、決断したりとか、うん、まあそういう違いがありますね。
なるほどね。だから、会社の中で CTO が最終的にテクノロジーのアーキテクチャとかを決める役割だとすると、まあそういうのの、まあ、ミニ CTO みたいなので、プロジェクトごとにそういう担当がいて、それがテックリードに当たるっていう、そういう感じですかね。
そうですね、その通りですね。で、多分そのマネージャーとテックリードでどっちがやるのって曖昧になってるのは、例えば、ミーティングに出るのはどっちだとか、例えばそのよそのチームと話をしなきゃいけないと。で、そういう時にテックリードが出ていくのか、マネージャーが出ていくのかはすごい曖昧だったりしますね。
その多分テックリードっていうのは、なんだろう、チームの中にいるものなのか、それともプロジェクトとかプロダクトごとになるものなのかっていうのがちょっと分かりにくいんですけどね。
ああ、それはどっちもありましたね。そのプロジェクトにテックリードが一人いるともちろんそれは回しやすいんですけど、
うん、
チームにテックリードがいて、そのもうちょっとジュニアなテックリードを助けてあげるみたいな形式も経験はありますね。
なんかそのエンジニアリングマネージャーって明らかにチーム単位だと思うんですよね。
うん。
まあ、チームを組んでいる中で、この人が一番テック、技術的なところは一番詳しいっていうのが、もしあれば、まあ、その人がテックリードになるんでしょうけど、
うん、うん。
まあ、複数のチームにまたがるプロジェクトだったりとか、
はい。
あるいは一つのチームの中で複数のプロジェクトが動いてたりとかすると、まあ、そのプロジェクト単位でテックリードに当たる人がいるっていうパターンもあるんですかね。
そうですね。プロジェクト単位でテックリードがいるのが一番多分、回しやすいですね。その、例えば大きいチームでプロジェクトが3つぐらいあるんだったら、テックリードは3人いると。感じになりますね、
うん。そっか。やっぱそういう風になるんですね。僕も、うちの会社もなんか最近、技術系のチーム、再編成していて、
うん、
まあ基本的にはチームに1人エンジニアリングマネージャーとアーキテクトがいるっていう感じになっていて、今話聞いてると多分そのテックリードに当たるのがアーキテクトになるのかなという感じなんですよね、
うん、
ただそのチーム一つに対してプロダクトのが一つっていう風にできていない、そのレガシーソフトウェアの理由とか、
うん、
もろもろの歴史的経由によって一つのソフトウェアを複数のプロジェクト複数のチームでメンテしてたりとかするので、必ずしも1対1にはなってないんですよね。
なるほど。
ひぎばさんはそういう中で会社の中で結構テックリードの役割とかをやったりとかしたんですか？
そうですね。もう多分3年ぐらいずっとテックリードをいろんなチームでやってて、多分最大で15人ぐらいのエンジニアのチームのテックリードをやってましたね。その、具体的なプロジェクトは言えないですけど、その、何ですかね。 僕は割と年齢的にも、あとキャリア的にもシニアなので、もうちょっと若いエンジニア、生きのいいエンジニアたちを、うまいこと、生産性が高まるようにテックリードとして導くみたいなことをよくやってました。うん、
ってことは、実際に自分がコードを書くよりも、他の人のコードをレビューしたり、なんかプロダクトとすり合わせをしたりっていう時間の方が多くなるっていう感じなんですかね。
そうですね。それもなんかテックリードによるみたいで、前会社でテックリードをミーティングやろうぜみたいなことがあって、でその時にそのテックリードの役割とは、みたいな話をしてて、みんなどんぐらいコード書いてんのって話をしたら、一番多い人で自分の時間の半分ぐらいコードを書いてる。で、一番少ない人はもう2割ぐらいしかコード書けない。もうほとんどコードレビューで終わるみたいなことを言ってて、まあチームとか、あとはその人の好みによってだいぶ変わるみたいですね。
イケボさんの場合はどうなんですか？
僕はだいぶ少なかったですね。僕がテックリードの仕事の中で結構大事だと思っているのが、その、何か新しいものを作るときに、あらかじめ落ちそうな穴を埋めとくみたいな仕事がすごい大事だと思っていて、なんかその、ディペンデンシーを見つける、依存性を見つけるみたいな話で、この機能を作るためには、新しいサービスを作る必要があるのか、それとも既存のコンポーネントを作る必要があるのか、でそのためには、どこに話をしに行って、どういうテクニカルのデザインで、進めなきゃいけないかみたいな、そういう、なんですか、穴埋め作業の方が、多分、チームの生産性を高めるのにすごい効果的なので、自分はあんまりコードを書かずに、そういう穴を埋めて、エンジニアの人たちが実際にそのタスクに取り掛かる頃には、もう大体、うまいこといくように、その道ができてるみたいなことをよく心がけていました。
それはまあ結構地味な作業だけど、後から聞いてくるっていう。
そうですね。サーバント型かもしれないですね、ちょっとね。行ってみたかっただけです。
まあ行ってみたかった。サーバント型でもその、なんだろう。後ろから、こう、ね、先に進むチームメンバーの後を片付けるっていうよりは、自分で先に入っていって、こう地雷を取り除いておくみたいな、そういう感じですよね。
うん、それはそのチームにとってすごいいいことなんですけど、テックリード的にはやっぱすごい悩むところで、なんでかっていうと、テックリードっていうのは一番技術が分かってなきゃいけない人なのに、だんだんコードを書かなくなるっていうジレンマを抱えちゃうんですね、どうしても。
はい。
自分の時間の2割しか書けなくなるので、その分は他のところで勉強するなり補わないと、やっぱりだんだんあいつの言うことは、ちょっと的を外してることが多いよねみたいになりがちなので、そこが難しいですね。
あとはその僕も経験あるんですけど、そういう人って、まあ、地雷を探すっていうとか、その先にどこが問題になりそうかっていうのをこう指摘するっていう立場になると、結構なんかプロダクトの人から見るとか見ると、結構発言がネガティブになりがちっていうか、なんかそういう、こういうプロダクトはこういうことやりたいんだよってすげえこう盛り上がってるんだけど、いやいや、それはそういうことをやろうとするとここがすごい大変ねっていうふうに、なんかこう、すごく盛り上がってるのを盛り下がっちゃう人になりがちじゃないですか。
そうですね。それはすごいいい例で、多分強い心を持たなきゃいけない部分なんですね。多分その、最初にやるべきことは、さっきも言いましたけど、エンジニアとプロダクトとデザインっていう、三つの役割の人たちが共同作業して多分プロダクトを作っていくんですけど、一番最初にやるべきは、そのなんですか、ビジョンを共有するみたいな。プロダクトマネージャーの人がこういうことをやりたいって思っていて、それに関してはみんな賛成であるっていう、そのコンセンサスを取るみたいな。だから一番最初にあって、それが、まあベースラインとしてある上で、例えば、ちょっとそれは理想的なフローすぎるから、このエンジニアリング的なコスト高すぎるし、無理だよって、押し返すとか、ただ押し返すだけじゃなくて、その、これはできないけど、これぐらいなら、軽いコストでできますよって言ってあげるとか、あとは、その、まあ、うちの、僕の経験から言うと、例えばその、エンジニア上がりのプロダクトマネージャーっていうのも結構多いので、割とテクニカルにちゃんと説明してあげると、ああ、それは確かに無理だねとか、それは確かにコストが高いよねっていうのは理解してもらえることもあります。
まあでもそういうことをやってると、だんだんこう現場のコードをコミットする数が減ってきて、そういう時期が長くなって半年1年とか経ってると、まあ自分の知識も、会社の中における自分の知識もちょっとアウトデートされていくっていう ので、なかなか言ってることが的を得なくなってくる可能性もあるってことですよね。
そうですね。なんか例えば具体例を挙げると、プロダクトをデプロイすることってあるじゃないですか。なんかコマンドラインからコマンドを叩いて、うん、あと関係各所に連絡するみたいな、うん、でそういうのってもうテックリードの人だんだんやらなくなってって、他のエンジニアの人にも完全に任せてお願いしますって言うんですけど、そうするとあれデプロイってどうやるんだっけみたいな、すごい基本的なことが急に分かんなくなって不安になったりするんですよね。なんかその、
うん、
でその辺のキャッチアップはすごい難しいですね。
そうなんですよね。だからうちの場合だとテックリードの人は結構ずっとコードレビューに多分使う時間が一番長いんじゃないかなと思っていて、
うん、
なのでやっぱりまあコードを書く時間は少なくなったとしても、レビューすることでどういうコードが動いてるとか、どういうところを指摘するっていうのは見てるんで、まあ少なくともその辺のアップデートはできますよね。
そうですね、うん、コードレビューはすごい大切ですね、そういう面でも、
うん、
あとはそのさっきから何回か言ってるそのプロダクトとデザインとエンジニアのなんか協調作業の関係みたいなのも多分すごい会社によってだいぶ違って面白くて、
うん、
例えば一例を挙げると、そのみんな同じような力を持っているパワーバランスの会社もあるわけですね。なんていうか、例えばプロダクトもエンジもデザインも意見を言えば、まあ 33% ずつ尊重されるみたいな会社のところもあれば、例えばピンタレストとか Airbnb みたいな創業者にデザイナーの人がいますみたいな場合はすごいデザインが強いとか、
うん、
あとは Google とかだとエンジニアの方が強くてプロダクトマネージャー弱いみたいないうのもあって、なんかその一緒に作るんだけどどうやって作っていくか結構会社の文化によって違うみたいなのはありますね。
Twitter、うん、はどうなんですか？
僕が今まで見てきた感じだと3分の1ずつパワーを持ってますね。
ええ
ーうん。
それはでも創業者がいてこうCEO が変わったりしてるので、なんかどこが すごく強いっていうのは他の会社に比べるとそういうのはあんまないって感じなんですかね。
そうですね。あと意識的にそうしてるのかもしれないですね。そのなんかバランスを取るように、うん。
そういうふうに言われると、多分うちの会社は創業者が今でもなんか C のコードバリバリ毎日コミットしたりしてるんで、エンジニアリングが強いカルチャーではあるかもしれないですね。
うんうん。うん、創業者はかなり効いてきますもんね、会社の文化に。
うん、これはかなり影響があるんだなっていうのは今までの入ってきた会社を見てると思いますね。うん。
で、あと、テックリードの話で、その、もしこれからテックリードを目指したいっていう人がいれば、なんかその、いいテックリード、悪いテックリードみたいな例がいくつかあって、後でショーノートからリンク貼っときますけど、
はい、
フォースクエアの人が書いた、グッドテックリードとバッドテックリードみたいな、いい例と悪い例みたいなのが書いてあって、
うん、
一つ紹介すると、そのテックリードっていうのは、必ずしも技術的に美味しい部分を全部持っていくものじゃないよっていうのがあって、テックリードはもちろん技術力があって、まあ一番技術力があるかもしれないんですけど、技術的にすごい美味しくて、これ俺がやったぜって言うとみんなが褒めてくれるようなところをやるんじゃなくて、むしろなんかアンセクシーって書いてあるんですけど、
うん、
まあ、そんなに輝いてる感じじゃないんだけど、技術的に重要なところをやる方が多分大事。そうするとまあチーム全体のアウトプットも高くなるし、その逆にその輝かしい業績は他の人たちにあげることができるので、みんなハッピーみたいな。で、アンセクシーな例を言うと、例えば、普通のエンジニアだったら、なんかプロジェクトがあって、すごいユーザーフェイシングな UI のコード書きたいですとか、
うん、
あとはバックエンドで新しいサービス一から立ち上げたいですみたいなのが多分美味しくて輝いてると思うんですけど、もうちょっとテックリードがやるのは地味で、なんか例えばロギングの部分をやるとか、あとは何ですかね、API エンドポイントをハンドリングするモバイルのコードを書くとか、なんかそう、そこまで誰もやりたがらないけど、まあ一応それがないと動かないし、まあある程度技術的にも難しいみたいな、そういうところをハンドルするのを心がけてましたね。
うんうん。会社の中でもそういうことをやるポジションだっていう、まあ認識が多分あるという前提ですよね、それはやっぱり。
そうですね。一時期多分曖昧だった時期があって、じゃあテックリードってどういうものでしょうみたいな定義をしようみたいな中で、多分そのグッドテックリード、バッドテックリードみたいな話も誰かがどっかで見つけてきて、ああ、なるほど。これならみんな納得だねっていうのが共有されたんだと思います。
うん。 まあ、日本はどうだか分かんないですけど、こっちの会社でよく聞くのは、やっぱりエンジニアリングでもプロダクトでも何でもこう、とりあえずプロダクトをローンチすることが一番大事で、まあうまくいかなくてもとりあえずローンチすればとりあえず自分の実績にはなるので、そこにすごく力を入れちゃう会社っていうのも多分あるんですよね、評価基準の中で。
それはすごく感じますね。
うん。
なんかデザイナーの人とかに多分、それすごい強く感じてて、これ俺がデザインしたいぜ、したぜって多分外で言いたいし、それが、なんていうかね、業績にしたいので、大きいことをどうしても、大きくて派手なことをやりたくなるんですよね。
うん、
なのでなんか、綺麗なアニメーション入れるとか、まるっきり UI を変えるとかっていうのはすごいやりたがるけど、なんかちょっとアイコンのデザインを変えるとかは、なんかいまいち乗り気じゃないみたいな。プロダクトインパクト的にはもしかしたら、すごい地味なやつの方が効くかもしれないけど、なかなかそういうのは評価されづらいみたいのは時々ありますね。
うん。なんか履歴書にこのプロダクトローンチしましたってとりあえず書きたいっていうのは、まあ特にプロダクトマネージャーとかデザイナーにはすごく多くて、まあエンジニアにもそういう傾向の人が、まあいないことはないとは思うんですけど、ただ会社によって、その大きい会社になってくると、そのクォータリーとかアニュアルのレビューの時に、このプロダクトローンチしたメンバーに、の一人ですって言えば少しこう会社の中での風向きが良くなるっていうのはまあ絶対あると思うんで、
うん、
絶対こううまくいってるプロジェクトにとりあえず乗りたいっていうのはまあ誰しも絶対思っちゃうんですよね。
プロダクトマネージャーの人は本当大変そうですね。そういう意味ではそのエンジニアとかっていうのはエンジニア同士であいつはできるできないってちょっと見れば分かったりするじゃないですか、
うん、
それがオープンソースやってるとかあとはちょっとコードレビューしたらあこいつできるなって分かったりするんですけど、プロダクトマネージャーは多分こいつできるなって思わせるのがすごい難しい職種で、
うん、
まあ、まあ、もし仮に前職ですごいものを作ってたなら簡単ですけど、まあ、ある日入社しましたプロダクトマネージャーとして、でいろんな人を説得しても世にものを出そうとするんだけど、その人の言ってる言葉に説得力があるかどうかっていうのはなんかいまいち曖昧なんですよね。実績も知らないし、うん、ただ言ってるだけなので、なんというか証明のしようがないんだけど、証明するためには物を出さなきゃいけないみたいな、そういうジレンマがあって、すごい大変そうだなって見てて思いますね。
そうで、しかも、その説得力がないと、現場、エンジニアリングとかデザインを説得できないんで、いいものが作れないっていう、完全に悪循環に陥りますよね。
そうなんですよね。多分その、プロダクトマネージャーになるための、ちゃんとした教育のパスがないっていうのも多分問題で、
うん、
エンジニアリングだったら、そのコンピューターサイエンス勉強してました。って言えばある程度基礎があることがまあわかるんですけど、大学でプロダクトマネージメント勉強してましたみたいなのは多分今のところないので、
うん、
本当に難しいですね。
まあだからいきなり大学出て最初の職種でプロダクトマネージャーっていうよりは、まあカスタマーサポートとかセールスエンジニアリングとか、もう実際にコンピューターソフトサイエンス勉強してエンジニアリングをやってからプロダクトに移るっていうパスの方がなんていうか現実性が高いのかもしれないですよね。
そうですね。
どれぐらいの割合ですか、そのプロダクトマネージャーの元々の職業っていうか、どこからパスできたかっていうのは。
僕が見てきたうちで、半分ぐらいはエンジニア上がりか、元々他の会社で、プロダクトマネージャーやってたっていう人たちで、それ以外だと、うん、うちの会社にいて、他の職種だったんだけど、プロダクトマネージャーに変わったっていう人たちもいますね。
うんうん、
例えばそのなんか、テクニカルプログラムマネージャーっていう職種があって、これリビルドで話したことありましたっけ、誰かが。
あるかもしれない。もしかしたら森田さんが話してたかもしれないですね。
ちょっと説明すると、その、アジャイルでスプリントを回すとか、あとはその、大きい意味での会社内の、依存関係を解決するとか、スケジュールをするみたいな専門職の人たちがいて、それがテクニカルプログラムマネージャーっていう職種なんですけど、
うん、
まあ、そういうことを、会社でやってたんだけど、まあ、プロダクトとかエンジとかデザイナーとすごい関わるようになって、やっぱプロダクトマネージャーやりたいですって言って、ジュニアプロダクトマネージャーから始めてどんどん学んで上に上がっていくみたいな人もいましたね。
うん、実際に会社で他の部署にいて、自分の会社がどういうプロダクトを作ってるとか、どういうユーザーがいて、どういう機能が求められてるとかっていうのは、例えばカスタマーエンジとかサポートエンジとか、セールスエンジとかやってれば、すごく触れ合えるんで、
うん、
そっからプロダクトに行くっていうのは、パスとしても一番大きいですよね。
そうですね、
うん、プログラムマネージャー、うちの会社だとまあプログラムマネージャーというかプロジェクト、なんて言ってんのかな、それあれですよね、スクラムマスターとかのことですよね基本的に。
そうですね、
うん、そこの人たちがプロダクトに行くっていうのはうちの会社だと僕の知ってる限りあんま見たことないかもしれないですね。
うん、まあ、割と特殊かもしれないですね。あのプログラムマネージャーの人も多分いろいろ種類がいて、完全に自分が機械に徹する人もいるんですよ。機械っていうと言い方悪いですけど、そのプロジェクトとかプロダクトに思い入れがあるわけじゃなくて、客観的に、勤めて客観的にスケジュールをちゃんと引いたりとか、そのスクラムマスターになって、プロジェクトの回ってないところを客観的に直していくみたいな、そういうスタンスの人もいれば、もうプロダクトに愛を持って、まあ、スクラムマスターもやるけれども、口も出すみたいな人もいて、まあ、その辺の違いによってもあるかもしれないですね。
でもどうなんですかね、現場からすると機械に徹してもらった方がやりやすいかもしれないですよね。
そうですね。本当にありがたい職種なんですよ、テクニカルプログラムマネージャーって。その僕らエンジニアがやりたくないことをほとんどやってくれるので、うん、すごい助かりますね。
あとはその愛情を持ってる人とかだと、まあなんかこの機能はそんなに重要じゃないよねみたいなことを言い出しづらいけども、
うん、
そうじゃないっていうのが分かってると、客観的にこの機能とこの機能を見たときにこっちの方が明らかに大事だし、こっちを優先するならこれは絶対このデッドラインに間に合わないんでみたいなことはすごく説明しやすいですよね。
そうですね、それはいい視点ですね。そのテクニカルプログラムマネージャーは人によってはその何ですかね、すごい偉い人たちにレポートするみたいなことをやってる人たちもいて、プロジェクトの詳細まで見てそれを例えば産業でまとめるみたいなことをやってるので、そうすると本当に会社にとってプロジェクトにとって何が大事かっていうのがすごい上からの視点で見られるので、客観的な視点の人がいてくれてすごい助かりますね。
うんうん。大体話したんですかね、プロダクトマネージャーのパスっていう話だと。
大体話したからな。もう結構ちゃんと名古屋さんかながすごい定義してましたもんね、リビルドで。僕すごい納得しましたもんね。
うん、半年1年ぐらい前のエピソードですかね。
そうですね。
でも日本だと未だにどうなんですかね、プロダクトマネージャーっていうパスはあんまないと思います。っていうか、それに限らずですけど、今の言ってるプログラムマネージャーとかエンジニアリングマネージャーとか、うん、テックリードとかプロダクトマネージャーとかっていうのはすごく日本では曖昧になってると思いますよ、ほとんどの会社で。
そうですね、それが多分そのリビルドに出ている人たちの運動によってだんだん広まっていくんじゃないですかね。これ名前をラベルをつけるとすごい物事が進むんだよっていうのはやっぱり重要だと思うんで。
うん、確かにね。まあ日本だとディレクターっていう職業と、あとはマネージャーっていう職業がいて、
うん、
まあプロダクトマネージャーがやるべきこととエンジニアリングマネージャーとテックリードがやるべきことがなんかこううやむやになっているっていうのが大体の会社の気がします。
そうですね、日本のウェブの会社とかのディレクターってなんかこっちの会社のディレクターと全然意味が違うので時々混乱しますね。
そうなんですよね、こっちのディレクターってめっちゃ偉い人なんで。
そうですよね、
日本の人がね、英語の名刺にディレクターって書いてるとわすっげえ偉い人なんだなって思うけど違いますからね。
こっちでディレクターって日本で言うと多分本部長とかなんかそんな感じですよね、きっとね。
もう取締役に近いレベルじゃないですか、基本的には。
事業部長ぐらいですかね。
そうですよね、うん、
うん。
でこっちだと事業部長なのはまああそっか、うん、まあ、VP とかになるのかな、
うん、そっか、 VP が事業部長でディレクターが本部長。本部長どっちが偉いのか日本語でもどっちが偉いのか分かんない
事業部長よりさらに偉い人ですね、
うん、
そう、本部統括なんちゃらかんちゃらみたいな、
うん、
うん。
でそういえばその直哉さんが言ってたサーバント型とビジョン型の話で、多分話の中で一体どういうマネージャーがいいのかとかどういうバランスがいいのかみたいな話をしてたと思うんですね、そのマネージャーとして。で僕が働いてて思ったのは、ビジョン型の人は必ず必要で、特にその上に行けば行くほどビジョン型の方がありがたい。細かいことは言わないけど、うん、進む方向を決めてくれる。つまりその取締役の一個下のマネージャーみたいな人たちは取締役のメッセージとか、あと自分のメッセージをビジョンとしてすごい伝えてほしい。 そうじゃないと下がどこ行ったらいいんだろうって分かんなくなってしまうと。
うん、
で、末端に近づけば近づくほど、サーバント型が少し入ってくるんですけど、多分誰かもツイッターで言ってたんですけど、サーバント型だけだとすごい、ただのいい人で終わってしまって、なんか、下で働く者として、この人なんか全然自分の好みとかないよね、みたいになっちゃうんですね。例えばその、さっきエンジニアマネージャーの一つの大きな仕事は仕事を取ってくることだ、もしくは断ることだって言ってたと思うんですけど、そういうのをサーバント型の人あんまりできなくて、自分の上司から言われたやつをただ下に流してくるだけみたいになると、この間は A をやれって言ってたのに、今になったら B をやれって言ってて、真逆じゃん。本当はどっちがやりたいんだよ、みたいな、うん。そういうなんか思想が見えてこないので、すごい働きづらいなっていうのを思いました。
なんかよくマネージャーとリーダーの比較で出てくる、絵があって、なんか昔のエジプトでピラミッドを作ってる絵なのかわかんないですけど、その、上のマネージャーって書いてあるのは、荷物を運んでいる、その人々を上からこう、なんか、どっち持ってけってこう、指令出してるのがマネージャーで、
うん、
で、下にいて、一緒になってこう、引っ張ってて、その先頭にいるのがリーダーみたいな。
ああ、わかりやすい。
ですよね。うん。まあ、それがリーダーとマネージャーの違いっていうのはちょっと、なんか極端だと思いますけど、そういう二つのまあタイプがなんか多分、あるみたいな話で。で、まあ、サーバント型はそれにまたなんか、ちょっとリーダーに、似てるんだけど、先頭を切ってどっちを行くのか指示するんじゃなくて、後ろからただこう、行く方向をただ、指示して、その後ろに残っていたゴミを拾ってるみたいな、そういうイメージを僕なんか勝手に持ってますけどね。もしサーバントだけをやってるとしたらですけどね。
面白い。
まあやっぱりその、なんていうか、マネージ、リーダーされる方としても、その、どっちの方向に行きたいんだとか、そういうのを聞いてすぐ答えてくれないとね、うん、困りますよね。
そうですね。一貫性がなくなっちゃうんでね、やっぱりその、降ってくる仕事なり、言われることなりが。
うん。それ、中間管理職の辛いところでもあるとは思うんですけど。
うん。なんか、サーバント型をすごい極めた人は、まあ、ありがたいはありがたいんですよね。なんていうか、本当に、かゆいところに手が届くというか、言ったことはちゃんと守ってくれるし、うん、邪魔になるものはどけてくれるし、すごいありがたいんだけど、なんかビジョンが見えないとやっぱり長期的にはなかなか辛いですね。
じゃあ、なんか最初に戻っちゃいますけど、テックリードのポジションの場合は、実際にエンジニアリングとワンオンワンとかはしないってことですか？
あ、エンジニアの人たちとワンオンワンですか？
うん、
定期的にはそこまでやってなかったですね。なんでかっていうと、その、マネージャーの人と違って、もう普段エンジニアの人と密にコミュニケーションを取ってるので、わざわざそのワンオンワンしなくても困ってることがあったら、もう同じ島で分かったりとか、あとその人に秘密なことってあんまりないんですよ。マネージャーだとワンオンワンで実は悩んでますとか、あとはキャリアについてこう考えてます、出世したいですみたいな、すごいパーソナルな話題があると思うんですけど、テックリードとエンジニアの間では本当にテクニカルな話しかしないので、あんまりその密室で話をする必要がそこまでないですね。
確かにそうかも。僕は今、なんか、過渡期にいて、僕のチームにはエンジニアリングマネージャーっていうのがいないんですよ。
うん。
to be hired になってて。だから僕が今、テックリードとエンジニアリングマネージャーを、こう、兼任する、テンポラリーで兼任する形になってて。まあ、とはいえ、僕のチームすごい人数少ないんで、マネージすることほとんどないから、今んとこ困ってないんですけど、まあ、多分そのうち、そこら辺が、ちゃんと分けないと分かりづらくなってくるのかなっていう気はしてますけどね。
僕もその経験ありますね。なんか、エンジニアリングマネージャーいないから、なんか TLM やってくれみたいな、テックリードマネージャーみたいな、なんか、いろんな略詞があるんですけど。その時はやっぱ辛かったですね。やっぱりその、マネージャーの仕事の大きな一つに、その、エンジニアのキャリアにすごい責任を持つっていうのがあるんで、例えばそのワンオンワンやって、僕はこういう技術はやりたくないですって言い切られた時に、じゃあ仕事を探してこなきゃなとか、
うん、
あとは、何ですかね、ちょっと仕事がうまくいってない時に、お尻を叩かなきゃいけなかったりするわけですよね、なんかその。
うん、
そういうのはやっぱりすごい気を使うので、まあ、技術一辺倒のテックリードの方が僕は向いてるなと思いましたね。
ああ。でもその二つの 役割が必ずしも一致しないわけでもないというか、まあ、うまく回ってればそのエンジニアに面白い仕事を回して彼らのキャリアパスの形成にも役立つし、技術的にも面白いことができるしっていう、
うん、
そういううまくいくことももちろんあるわけですよね。
もちろんもちろん、うまくいってる時はもうすごいうまくいくんですけど、
うん、
なんかちょっとほころびが出た時にすごい困るですね。なんかやっぱりエンジニアマネージャーの人はすごい 人事権みたいのも多少持ってるので、エンジニアに対して強く言えたりとか、あとはその特殊な訓練を受けているのでマネジメントの研修とかで、ね、その辺はうまいですよね、うん、やっぱり。
なんかさっきそのアンセクシーワークの話ちょっとしてましたけど、
はい、
どうなんですか、テックリードとしてはそのチームのメンバーに面白い、技術的に面白いことをやってもらいたいっていうのがもう一つあるとは思うんですけど、
うん、
でもとはいえ会社の中でそのただ面白いだけで価値がないものをやっててもしょうがないんで、
はい、
価値のある仕事はもちろんやんなきゃいけないわけですよね。
うん、
うん、
そうなんですよね。あのやっぱりさっきも言いましたけど、既存のコンポーネントを使うよりは新しいサービスを作りたいみたいな若いエンジニアはいっぱいいるんで、そういう人たちに対してまあ一番いいのは新しいサービス作れば任せるからって言えることなんですけど、そうじゃない場合にもいかにそう面白くしてあげるかみたいなのも多分さじ加減が難しくて、
うん、
その新しいコンポーネント作るわけじゃないけど、こういうとこに技術的なチャレンジングな部分があるから頑張ってみたらとかっていうのは、そう言葉で伝える必要がありますね。
そう、この間何回か前の直哉さんが出た回の後で二人で反省会に行って、まあ、反省会っていうかただの延長戦なんですけど、そこで話に出たのが結構技術的にメンバーの得意な部分でこうやってどんどん細分化していくわけですよね。職種もそうだし、チームとかも、うん、一つのプロダクトにいろんなコンポーネントができて、でチームが分かれると公務員の法則によって違うソフトウェアができて、分散ソフトウェアになってマイクロサービス化していって、すごく全体から見るとオーバーエンジニアリングになっていくと思うんですよ、
うんうん、
でそれって僕は今の会社に入ってすごく思ってて、あのこんなにたくさんコンポーネントいらないんじゃないかなって思うんですけど、でも人が分かれてどんどん小さいチームになっていくと、そういうふうに運用せざるを得なくなってくるので、なんかそこが全体から見た時に必ずしも最適なバランスじゃないような気もするなっていう、そこにちょっとジレンマを最近感じてますけどね。
それはすごい思いますね。あとそのなんかサービスとか会社の規模によると思っていて、例えばスタートアップだったらそんなに分かれてる必要ないとか、あとサービスがヒットしてなかったら分かれてる必要がないと思うんですね、
うん、
あとその大企業になって人が増えていった場合に、なんか多少の無駄はもうそれは当たり前のものとして許容するっていうのが多分会社のトップとして多分みんな決断してることだと思うんですよね。例えばその、うん、なんですかね、エンジニアの数を2倍にします、でも効率は絶対2倍になりません、多分 1.1 倍ぐらいですって経営者は分かってるんですけど、
うん、
そこを分かった上で、でも 1.1 倍ならやる価値があるからやろうっていう多分経営的決断をしていて、
うん、
そういう意味で、経営者からしてそういうエンジニアリングのなんていうんですか、冗長さを許容してるんじゃないかなっていうのが最近の僕の理解ですね。なんか、
うん、分かります。すごい、なんかよく Google の記事とかであるのは、 Google は同じものを社内で2つ作ると、でまあうまくいった方が残って、でうまくいっていかなかった方は捨てるんだけど、またそれをそのリソースでまた同じようなものをまた作ると、それをずっと繰り返してるって話をしてて、外から見えるだけでも、例えばなんかカレンダーのトゥードゥーリストがあって、インボックスにもタスクがあってって、なんか Google って同じようなものいっぱいあるなって、無駄だなって思うんだけど、でも内部的にはそういうふうにしてどんどんいいものを作っていって退社するのがいいんだっていう、そういう考え方があるっぽいですよね。
うんうん、ある程度無駄になることが分かっていても、そこに投資してそこから得られるものがあるみたいな感じですよね、
うん、そうそう、だからなんか今の会社に入るまでマイクロサービスっていうものの理解が違う理解をしていて、単純にソフトウェアアーキテクチャだけの話だと、まあ、8割ぐらい思ってたんですけど、まあ、今の会社に入ったらマイクロサービスっていうのは8割ぐらいはただの人事的な問題で、残りの 20% がただのソフトウェア的な問題なんだなっていうのをすごく思ってますね。
それはすごい思いますね。なんか責任のバウンダリーというか責任境界みたいなのを組織的に人事的に作るみたいなのが効果がありますもんね。
そうそうそう、うん、単純に違うチームの人と同じスケジュールでやるのが難しいし、依存関係が増えると仕事が増えるし、責任の境界線が曖昧になるんでやりたくないっていう、
うん、
そこが一番大きいですよね、やっぱ。
もうなんかそれでブログの記事書いたらいいんじゃないですか。マイクロサービスとはって
言って。でもそれで、ね、結局振り返って、マーチン・ファウラーの記事を読むと、それ書いてあるんですよね。
そう、
うん、まあ基本だからコンウェイの法則なんだっていう話で。
うん。
うん。どっちが先かなんですよ。マイクロサービスを選択するからみんなチームを分けましょうなのか、チームを分けなきゃいけないからマイクロサービスしましょうなのかっていう、なんかそこの違いだけであって、
うん。
うん、結局、そういう問題に帰結するんだなっていうのはなんか思いましたね。このトピック、他に何かありますか？
そうですね。その、プロダクトとかサービスを作る上で、さっき言った、三つの役割の人たちが協調作業をするっていう話の中で、僕がすごい嫌いなことが一つあって、それは何かっていうと、何でも話し合いで決めましょうみたいな、その、がすごい、うまく動かない、うまくいかないと思っていて、その話をちょっとしたいなと思ってたんですけど、まあ、うん、短く言うと、一人でもセンスの悪い人がいたら大変っていう話なんですけど、
はい、
その、もう宮川さんにはそれで伝わってるかもしれないですけど、話し合いでうまくやろうぜ、派閥の人たちはどういうことを言うかっていうと、仮にちょっとセンスの悪い人が入っている場合でも、話し合いで正しい方向に導けばいいとか、議論して納得してもらえればいい。だから最終的に出来上がるものは、すごい高品質なものになるはずだっていうのが多分前提にあると思うんですけど、
うん、
そこがそのやっぱり人間関係の難しいところで、その、まあ、仮にすごいセンスがいい人とあんまりセンスの良くない人がいて、まあ、話し合いをするとするじゃないですか。そうするといつもセンスのいい人が勝っちゃうわけですよ、その議論に、うん、そうするとどうなるかっていうと、負けた方は俺いつも負けてるじゃん、俺の意見全然通んないじゃんってなるんですよね。で、そうするとどうなるかっていうと、今度はセンスのある方の人が、まあその人はまあ良い、いい人だっていう前提ですけど、ちょっと折れちゃうんですよね。やっぱりそのなんていうか、分かった。お前の言いたいことも最もだ。だから2割譲ろうみたいな感じになって、それが続くとなんか微妙なラインのところにその意思決定がされてしまって、良くないもの、最高のものじゃないものが出来上がるっていうのがすごい、いろんなところで僕は今まで見てきて、なんかその辺に対する、なんですかね、解決策みたいのが、誰かから発明されたらいいなってすごい思ってます。
ああ。まあなんというか、ミーティングが、接待ミーティングになってしまうっていうことですかね。
そうですね。なんか、よく押し戻しって言うんですけど、その、俺すげえいいこと思いついたって言われて、まあ、聞いてみるとそこまでいいアイデアじゃないっていう時に、その、みんなやっぱり仲良くやりたいし気持ちよく仕事したいんで、すごいいいね、だけどこうだと思うよって言うわけじゃないですか、
うん、
もうその時点で完全否定はできなくなっちゃってるので、本当にいいものを作ろうとしてる場合はやっぱりすごいセンスのいい人に意思決定をもう委ねるみたいな形で話し合いじゃない方がいいんじゃないかなっていうのは僕は最近すごく感じてることですね。
まあそういう意味でも、まあプロダクトならプロダクト、デザインならデザインで、もうステークホルダーがいて、その人が全部決めるっていう方が後腐れはないですよね。
そうですね。センスが良ければ。
うん、センスが良ければね。その人のセンスが良くなかったらもう話にならないですけどね。まあ、だから民主的なプロセスで決めない方がいいこともあるよってことですよね。
そうですね。特にそのプロダクトとかサービスに関しては、今のところそのなんか分析的なアプローチとかよりかは、結局はセンスだよねっていうことの方が多いと僕は見ているので、そこが難しいところですね。
日本の会社とか、日本のメーカーとかでもよく聞く話なんですけど、本当にどこまで本当かどうか分かんないですけど、うん、そのミーティングとかにたくさん人が出てきて、とりあえず民主的にいろんな全ての意見を尊重した結果、まあよく分からないものが出来上がるみたいな。
それは日本だと本当にありそうですね。
うん。まあよく聞く話ですよね。どこまでが本当かどうかわかんないですけど。
うん、だからその辺を、何ですかね、プロダクトマネージャーっていう職種の人がうまく回しているのかとか、実際の現場の人たちがどういうふうな意思決定をしているのかっていうのは、いろんな人の話を聞いてみたいですね、今後。
うん。まあ基本的にはプロダクトマネージャーがプロダクトオーナー、イコールプロダクトオーナーになっていれば、話は早いですけど、でも現場の動きからすると、プロダクトオーナーが全部、プロダクトの仕様決定とかは全部見れるかもしれないですけど、デザインの細かいところとか、その技術的なアーキテクチャの選定まで見れるわけじゃないんで、
うん、
それぞれにちゃんと、まあテックリードもそうだし、デザインに関してもそういうのを責任持てる人がいて、で、その人がみんなセンスが良ければ、みんな嬉しいけど、そうじゃない場合が大変っていうことですよね。
そうですね。本当そう思います。
なんかデザインとかはもう、わかるじゃないですか、ある程度。これって僕らのなんかエンジニアの偉そうな言い方かもしれないですけど、まあ、デザインが良くなければ、とりあえず使ってみればとか見ればデザインが良くないのはわかるわけですよね。
そうですね。
でもエンジニアリングの筋が悪いとかセンスが良くないっていうのは、外からだとちょっとわかりづらいんで。
うん。
なかなか評価しづらいっていうのもありますよね。
あとそのエンジニアリングは、まあ、この言い方はあんま良くないのかもしれないですけど、短期的には別に悪くってもいいんですよね、その動けば。
うん。
そして、それが世の中に評価されてから、まあ、綺麗にすることも、まあ、一つの選択肢としてはあるので、
うん。
ただそのプロダクトのユーザー体験とかは、最初からちゃんとしてないと、一切使ってもらえないっていうところが難しいですね。
うん。だからそれもさっき言ってたプロダクトの人はセンスがあるかどうかを実績とかでしか判断しづらいので難しいっていうのはそこでも聞いてきますけどね。
そうですね。プロダクトマネージャーになりたいとは思わないですね。すごい茨の道な気がします。もちろん楽しいと思いますけどね。
うん。いや、うちもプロダクトマネージャーの人いっぱいいるんだけど、みんな大変そう。
そうなんですよね。
いや、理想的にはプロダクトマネージャーってそういうプロダクトのデザインと仕様の意思決定をしてるが一番大事な仕事なんですけど、なんか現場的には結構エンジニアリングマネージャーがやるべきこととか、プログラムマネージャーがやるべきことだろうみたいなことをやんなきゃいけなかったりとか、
あるある、
うん、しますよね。
本当に。
いや、なんかね、こうシリコンバレーはこういう職種が分かれてていいんですよとか言ってるんですけど、現場は結構プロダクトマネージャーがエンジニアのにお願いして、これ大事なんで今日やってよとか言いに来たりとかね。
ありますね。
完全にあるんでね。
そういえばなんか以前、プロダクトマネージャーの話をリビルド時でしてる時に僕ツイートしたんですけど、
はい、
プロダクトマネージャーの勝手な分類3種類っていうのを僕してて、それを軽く紹介しようと思っていて、まず一つ目が、すごい戦略的でロジカルなタイプ。数字に強いタイプっていうので、
うん、
でその次 B が、直感的芸術家肌タイプ、
はい、
これがいいからいいんだよみたいな、で最後が、まあ、経験に裏打ちされた直感タイプみたいな、なんか3種類ぐらい僕今まで仕事した中で分類できるなと思っていて、で戦略的なロジカルタイプはすごい分かりやすくて、その何が強いかっていうと、いつでも答えられるんですね。例えば上司になんでこれやるのって言われると、こういう分析をしてこういう数字が出たからこれは世に出すべきなんですみたいな、その上の受けがすごいいい、うん、でなんでいいかっていうと、それを聞いた上の人もまた上の人にその数字を言えばいいだけなんですね、そのロジックを。だからそのなんていうか、ものすごい説得力があって、会社の中でものをすごい作りやすい。ただしそのなんかいわゆるセンスが必要な感覚的な部分はちょっと弱いかなみたいな、いうタイプですね。で、2個目の直感的芸術家肌タイプはなんか、まあ、すごくよく言うとスティーブ・ジョブズみたいな人で、こうすべきだからこうするみたいな。特に理由はない。数字の裏付けもないみたいな。で、こういう人たちはすごいレアで、こういう人と仕事できると嬉しいですね、すごく。で、3つ目の経験に裏打ちされたタイプっていうのは、僕はすごいチートだって言ってるんですけど、その他の会社で同じようなことをやってきたプロダクトマネージャーみたいな。例えば、何ですかね。 Facebook に入社して、グロースハックをやります。で、その前はスタートアップでグロースハックをしてました。だから、もう何でも知ってます。同じようなことを次の会社でやるだけです、みたいな、そのなんか、経験があるから同じ型を繰り返して会社を渡り歩いてるみたいな、うん、そういうプロダクトマネージャーもいるっていうのがありましたね。
なるほどね。まあ C のタイプは分かりやすくて、結構プロダクトマネージャー一つの会社でなんかプロダクトローンチしてうまくいったら別の会社に VP of プロダクトで入るみたいな人って結構多いですもんね。
うんうん、本当に。
でもそうするとやっぱでも前の職場でうまくいったことにとらわれがちっていうのは一つあるんじゃないですかね。
それはありますね。ただ僕が見てきた人たちはまあ割とすごい優秀だったので、なんていうか、こんなこと自分では考えつかないよな、やってきた人だからわかるんだな、みたいな、最初から答えを知ってるチート感がすごいあって、なんか、なんですかね。このグロースのフェーズではこれをやるべきみたいな、
うん、
そういう答えを知ってる感がすごいずるいっていう
それはあの RPG をクリアしてもう全部武器揃った状態でもう一周目やるっていうことですよね。
そうですね、本当それいい例ですね
、うん、でもだからそれが同じ世界だったらいいんですけど、違うゲームなのに同じ道具を使おうとして失敗するっていうパターンもまあなくはないんじゃないかなと思いますけど、
ね、なくはないですね。はい、
僕の前話したかもしれないですけど、そのエンタープライズ向けのソフトウェアなんだけど、コンシューマーのプロダクトをやってた人で、
うん、
なんかプライシングをこんなにこう細かく分ける必要はないっつって、
うんうん、
月10ドルで一つのプランがあればいいんだって、前の会社はそうだったからって言ってやろうとしたんだけど、エンタープライズはそんなんじゃ全然納得しないんで使った分だけ金払わせろっていう客が多くて、
ああ、
ということがありましたね。
それはすごい失敗例ですね、
うんでもこの芸術家 B の直感的芸術家肌タイプっていうのは、
うん、
それこそ本当にセンスがいいかどうかの賭けじゃないですか、やっぱり。
そうですね。あの賭けなんですけど、なんていうかどっちみちプロダクトって賭けなので、その例えば世に出すときにあの定番のパターンは AB テストで出すとか、あと数パーセントの人に見せて反応を見るみたいなことがあって、誰も答えを知らないので、仮に戦略的かつロジカルであってもそれは仮定なだけなんで、なんていうか、それがひっくり返ることはよくあって、そういう意味では、どのプロダクトマネージャーも、そんなに変わりはないかなと思います。
うん。多分戦略的タイプの、まあ、良くないところは、多分そういう理論がありすぎるんで、その AB テストでもそうですけど、結果をその理論に当てはめようとしてしまうっていうことですかね。
そうですね。そういうのはありますね。
なんかよくあるのは、AB テストの結果を見て、これはこうだったからこういう結果になったんだろうみたいな、もう最初からその証明したいあの前提があって、それに合わせようとして AB テストをするみたいなことってなんか結構あるんで、
うん、
そういうのに多分戦略的だとなりがちっていう感じですかね。
わかります。
どうなんでもコンシューマープロダクトと B2B とかエンタープライズとかでどっちのタイプがいいっていうのはもしかしたら変わってくるのかもしれないですけどね。
そうですね、エンタープライズは全然わかんないですね。なんか
なんかお客さんがロジカルかどうかっていうところに多分違いがあると思うんですよね
確かに
あのいい意味でも悪い意味でも、やっぱエンタープライズってこうロードマップがあって、お客さんとそれを共有してこういうニーズがあって、それに対してこの次のクォーターではこれを提供しなきゃいけないっていうのは、まあ、ある程度あると思うんですけど、なんかコンシューマーって別にそういうのじゃないと思うんですよね。
そうですね。
うん、なんかもう一つ当たるものができて、コンシューマーが、ユーザーがすごい気に入ったらそれで一発行くし、そうじゃないとまあいろんなものを試してっていうこともなると思うし。
うん。
っていうのは僕は今、その、はい、前のね、前の会社はコンシューマーのサイトで、あの、今の会社は、まあエンタープライズではないですけど、ソフトウェアザサービスなんで、まあエンタープライズ寄りというか、そういうビジネスユーザーが多い職場なんで、やっぱりなんていうかエンジニアリングでもプロダクトのロードマップでも全然作り方が違いますよね、そこは。
うん、本当全然違いますね。
うん、エンジニアリングの視点から言うとこう全然違うものを作ってるっていう感覚はないんですけど、そのこういうのを作ってみて評判を見ようとか、ちょっと AB テストしてみようとか、 1% のユーザーにこういう機能を出してみようみたいなのは前の職場ではよくありましたけど、そういうのって今の会社ではないですよ、基本的に。
うん、
こういうもうユーザーが欲してるから作んなきゃいけなくて、で、 どういうアプローチにしたらいいかとか、どういうこの機能を使ってどれくらい負荷が減るかとか、そういうことを実験するのには同じようなテクニック使うんだけど、全然アプローチが違うっていう気がします。
なるほどなるほど、
うん、
なんか今ツイッター上で質問があって、お二人はどういう時にこのプロダクトマネージャーセンスがいいなって思いますかみたいな質問が来てますね、
はい、うん、
で僕から言うと、逆に言うとセンスが悪いなっていう思う例の方が多分説明しやすくて、そのプロダクトって多分いくつかアンチパターンがあって、それはダメだよねっていうコンセンサスが取れてるやつがいくつかあると思うんですよね、
うん、
例えば新しい機能を UI に追加しますと。でその時にプロダクトマネージャーが俺追加したいって言ったら、他の人がでもそれ使う人いないかもしれないじゃんっていう話をするわけですね。そんな機能いらないって言うかもしれないじゃんっていうと、あるプロダクトマネージャーはじゃあそれ設定でオンオフできるようにしようって言うんですね、うん、それが言われた瞬間に、あ、僕はこの人はダメかもしれないって思い始めますね。なんかその設定でいいじゃん中っていう、なんかコンフィグ中っていう、なんていうんですかね、
うん、
そのなんかブレてるんですよね。自分が本当に追加したいと思う機能ならずっと見せておけばいいんですよ。それをわざわざオフにするっていう設定を追加するってことは、それ自信ないんだよねみたいな、その、うん、なんかそういう自信のなさが現れる、なんかプロダクトアンチパターンの一つがそれですね、
うん、
あとはなんかツイッターで誰かがすごい欲しいって言ってたからみたいな、そのマジョリティじゃないかもしれない人の意見をそのまま真に受けてしまう人とか、
あ、
そういうのはセンスというか、あんまり良くないプロダクトマネージャーだなって思うことがありますね、
うん、まあどっちにしろその自分の芯が通ってないっていうことですかね。
そうですね。
まあ、それが自分個人的に欲しいかどうかは置いておいて、その理由付けとかが単純に誰かが言ってたとか、やってみて面白いかもしれないし、ダメだったら設定で外せばいいじゃんっていう、なんか逃げ道を用意しておくみたいな、そこが良くないってことですかね、うん、
そうですね。おっしゃる通りで、その芯があるかっていうのはすごい重要で、芯がない場合の他の例を言うと、例えば新しい機能を出します。でもちろんさっき言ってたみたいに、その機能が本当にユーザーさんに喜ばれるかどうかわからないので AB テストをしますってことはよくあるんですけど、
うん、
その AB テストのパターンを多分なんか20個ぐらい作るプロダクトマネージャーとかいるんですよね。その ABCDEFGHIJKL みたいな、それ完全に自分がやってること自信ないんだよねっていう、そのなんかせめて3つぐらいに絞ってほしいし、やるなら ABC のテストをするけど俺は A だと思うっていうことをちゃんと言ってほしいんですよね、
うん、
でももしかしたら B か C かもしれないから念のためにやろうみたいな、それぐらいの自信は持ってほしいんですけど、なんかとりあえず AB テストフレームワークでなんかそのいくつかのパターン試すのはコストそんな高くないから全部やろうぜみたいなのは、ちょっと僕はもしかしたらセンスがないのかもなって思ってしまう瞬間ですね、
うん、一番最後のところでそのこの文言はどこに出した方がいいかとかっていうので、まあ調整するとかグロースハックするとかっていう時にいっぱい試すのはまあいいかもしれないですけど、
うん、
そもそもこのプロダクトに価値があるかどうかを試すのに8通りも10通りもやる必要はないですよね。
そうなんですよね、
うん、いっぱい試せばどれか当たるかもしれないからっていう逃げを感じる、
うん、そうなんですよ。でそれがさ、多分さっきプロダクトマネージャーが辛いところって言ってたんですけど、センスとかその力を証明する方法がなかなかないのでその俺は A だと思うってやっぱ言いづらいんですよね、
うん、
仮に思ってたとしても。そのため逃げ道としてどうしてもやっぱり BCDEFG を使ってしまうみたいな。
だからアメリカのなんだろう、せっかくシリコンバレーとかスタートアップカルチャーとかで、まあ失敗しても再挑戦できるっていう文化はあると思うんで、プロダクトマネージャーも俺はこうだと思うって言って失敗してもまあ3回ぐらい4回ぐらいは試せるようなカルチャーがないと辛いですかね。
そうですね。そういう土壌が欲しいですね。
うん。あいつはこのプロダクトなんかすごいリソース使ってローンチしたけど大失敗したからあいつはダメだっていう風になっちゃうと辛いですよね。
うん。
うん。転職しようとしてもあの会社でこのプロダクトローンチしたけど全然使われませんでしただとちょっと箔がつかないし辛いとこなんですよね、そこが。
うん。
じゃあまあ、ヒゲポンさんとしてはこの芸術家肌が良いしけど、まあこの経験に裏打ちされたタイプもまあチート感は あるにしろ、頼れるところは頼れるっていう
ところですね。そうですね、やっぱり。はい。あとはフェーズによりますね、その、手探りで物を出すときはやっぱりセンス型がいいですけど、もうなんというか、ある程度成熟していて淡々と進む場合は、その経験に裏打ちされた型をどんどん外に出していくだけでもだいぶ違うので。
この A の戦略的な数字でロジカルに押していくタイプは人気がないですね。
まあ、その典型的な、その、何ですかね、プロダクトマネージャーの人はそういう人結構いますもんね。僕は好きですよ。
いや、MBA でとかっていう人は、なんかこういうパターンが多い気がしますけどね。
うん。うん、プレゼンテーションすごい上手で、どこから持ってきたのか分かんないけど、ユーザーセグメンテーションなんとかリサーチとか出してきて。いや、別にディスってないですよ。
わかります、わかります。あの、すごいペルソナいっぱい用意して、こういう、このユーザーはこういうのを欲してるとかっていうね。
うん。
すごいマーケットリサーチして。
そうそうそうそう。
いや、すごい重要だと思うんですけどね。
そう。そうなんですよね。でもそれも、人によっては自信のなさの表れなんですよね。数字でしか、このなんていうか、説得できないみたいな、
うん。
自分の中にストーリーがあるわけじゃなくて、数字が強いものが真実みたいな。
うん。そうですよね。あれですかね。やっぱファウンダーがプロダクトをこう見てる会社だったら、このまあ芸術家タイプっていうか、こういうプロダクトを俺はしたいんだっていうのが強いでしょうけど、そうじゃないところにこう入ってきて、あの他の部署から移動したわけでもなく、新しく入ってきてプロダクトをやるっていうんだと、自分でリサーチしてバックアップしないと自分の言うことに説得力持たせらんないっていうのはあるんじゃないですかね。
うん、うん、そうですね、本当そう思います。
うん、すごい、なんかショーノートめっちゃいっぱい用意していただいたんですけども、
はい、
多分これずっと話してるとあの一晩中かかるような気もしますけどね。
あの、また機会が。
いや、もう、多分、あと10回分ぐらいネタがあるような気がするんで。
あと、こういう話をなんか、飲み屋的な場所でしたいですね。なんか、誰かと。
裏レビルドで。
そうですね。
それこそ反省会みたいな感じで。
うん。
うん、
もう、それこそ、直哉さんとかすごい意見持ってそうですもんね、こういうの。
いや、直哉さんはそうですね。よく、日本に行った時に、あのリビルドの収録をすることは結構あるんですけど、あまり収録をする前には話さない、会わないようにしていて、なんか会うとそこで全部ネタ話しちゃいそうだから、なるべく話さないようにして、あのリビルドの収録をした後に飲みに行ったりとかしてるんですけど、
面白い。
またその場所では全然話せない話とかをねしたりしてるんでね、いっぱいありますよ。じゃあ一旦あの締めるということで、まあ、またこの後アフターショー用にネタがもしかしたらあるかもしれないですけど。
はい。
はい。では最後にちょっと、マイクロスポンサーを紹介します。3週連続で、日経さん、日本経済新聞さんのスポンサーですね。日本経済新聞電子版ではスマートフォンアプリやウェブフロントエンドのエンジニアを募集中です。Swift、Java、JavaScript でのアプリケーション開発の経験がある方は、ぜひ s.nikkei.com/採用からご応募ください。ニュースが好きとか、たくさんの人に使われるサービスを作りたいという方のご応募をお待ちしております。まずは見学だけしたいという方も歓迎ですので、s.nikkei.com/採用から応募してください。3週連続のスポンサーどうもありがとうございました。あの、いろいろ紹介してもらったさっきのテックリードの記事とか、あのヒゲボさんのブログ、あれこれブログの紹介してないと思うんですけど、
あ、いいです、はい、
サンフランシスコで働くソフトウェアエンジニアシリーズっていうのがあるんですよね。
そうですね、ハテナブログで書いてます、はい、ハテナダイアリーか、
ハテナダイアリー、あ、ブログじゃないんだ、まあ、昔からのハテナユーザーだからダイアリーなんですね。
そうですね、まあ、移行がちょっとめんどくさいっていうのが正直なところですけど
そう、これなんかそのうち本とかにするのかなっていうなんか思惑は感じましたけどね。
ええ、あの、そんな思惑は全然なくて、あの、せっかく海外に出てきて、ちょっと違った体験をしてるので、メモしておかないと多分10年後とかで確実に忘れてるだろうなと思っていて、
まあ、
メモ書きで、かつ、なんか、知見を共有できればなと思ってやった感じですね。
なるほど。ヒゲポンさんのブログ、d-nejp/hgepon に、これカテゴリーであるんですかね？
はい。
カテゴリーではないのかな？まあなんかそこを見てもらえるといいと思います。はい。じゃあ、先ほど言った URL とかリンク集は、 rebuild.fm/126からショーノートで受けることができます。年末の割引セールは終わっちゃいましたけども、サポータープログラムまだまだ募集してますので、rebuild.fm/サポーターの方からもし興味があればサポートプログラムを買っていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、そういうわけでイケポンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。